聖書をお読みいたします。イザヤ書第53章1節から12節までをお読みいたします。プログラムが55章となっておりますが、53章です。イザヤ書第53章1節以下。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。おふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知恵によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦利品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。今日はこのところから苦難のしもべと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は受難日です。6本あったろうそくのすべての火が消えて、今日は黒いろうそくに火が灯っています。これは主イエスの命が尽きたことを表しています。主 主イエスが十字架にかけられて殺されたことを心に留める時として、私たちは今主の御前に集められています。この主の受難を覚える時に読む聖書の箇所の一つがこのイザヤ書第53章です。ここには苦難のしもべと呼ばれる人物が出てきます。預言者イザヤはこの前の52章の13節から私のしもべは栄えると語り出して、ここで主のしもべのことを語っていきます。ここに記されているしもべはさまざまな苦難を受けるその姿が描き出されています。それで苦難のしもべと呼ばれるようになりました。このイザヤ書第53章に記されている苦難のしもべのお姿はそのまま受難集に描き出されている主イエスのお姿と重なります。私たちはこのイザヤ書を読むときに、聖書はこんなにもはっきりと主の苦難のお姿をあらかじめ記しておられたのかと驚きを覚えます。それほどに明確に主の苦難のお姿がここに描き出されています。一節から三節にこのように記されています。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦ばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。そのように書かれています。この苦難のしもべと呼ばれる人は蔑まれ、人からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたとあります。悲しみの人、病の人、こういう人は人が注目をするような魅力的な人物ではありません。人から注目されるような人物とは正反対の姿です。ですから誰も彼を尊びませんでした。ところがそのように人の目に留まることのない人物には大きな役割がありました。それが4節です。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。そう記されています。私たちの病を担う、私たちの痛みを担う、そう記されています。それは私たちにとってとてつもなく重要なことです。けれどもこの4節の後半ではこう書いてあります。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。私たちはここに描き出されている苦難のしもべが私たちのために罪や痛みを担っているということが理解できません。理解するどころか、ああ、あの人は神に罰されている、罰せられているのだと思っているのです。かわいそうな人だと思っているのです。それは多くの人が十字架の主イエスのお姿を見たときに思い描く感想とよく似ています。ヨーロッパの教会に行きますと、 カトリックの教会に行けば、その十字架には主イエスの姿が刻まれています。あるいはその絵が描かれています。十字架で貼り付けになって死んでいる主イエスの姿を見るその人たちは、ああきっと当時はこうだったんだということは思い描くことができるわけですが、どこか人ごとのように眺めているのです。かわいそうに。それが大抵の人の感想です。大切なことがこの後の5節に記されています。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。ここではこの苦難のしもべは私たちのために刺されている、私たちの咎のために砕かれている、私たちが受けるべき痛みを担い、私たちの抱えている病を負っておられると言うんです。一体それはどういうことなのでしょう。続く五節にその続きが書かれています。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。苦難のしもべが苦しみを受けることを通して、懲らしめられることを通して、私たちに平和がもたらされると記しているのです。イザヤがここで語っている平和とは何でしょうか。平和と聞くと私たちはすぐに戦争がない状態のことを連想しますけれども、主イエスが死ぬことを通してもたらされる平安というのはおおよそ戦争とは関係のないものです。エドワード・ヤングという聖書学者は、この平和というのは福祉のことなのだと言いました。あれ、福祉ってどういう意味だろう。そう思って私は辞書を改めて開いてみました。なんとなく福祉という言葉を聞くと、体に障害があったり、あるいは高齢の方の介護とかケアとか、そういう意味だというふうに私たちは勝手に思い込んでしまいますけれども、福祉というのは辞典を見ると社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福、そう書かれていました。そしてこのヤングという人はさらにこう言います。平安というのは、それは物質的に繁栄するという意味ではなくて、神と私たちとの間に隔てられていた壁が取り除かれること、そう書いています。人が病に侵されると、当時の人々はそれは神からの刑罰だと考えました。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだ、そう理解するのです。けれども、苦難のしもべが苦しむことを通して、神は私たちと神との間に築かれてしまった、どうやっても乗り越えることのできない壁を壊してくださったのだと言うんです。そうして私たちに平和がもたらされるというのです。少し例えで説明してみたいと思います。高い壁が張り巡らされているその家の中に、どんな病気でも治すことのできる医者がいたとします。病に侵された人は医者を訪ねて治してもらわなければその病が癒えることはありません。病を抱えたままでは安心して生きることができないからです。けれども高い壁があるので、 その医者に直接会うことができないのです。するとその医者の息子が医者である親を説得するために、自分が親から刑罰を受けるからその扉を開いてやってほしいと頼んだ、まあ、ここに書かれているのはそういう意味のことです。そんな説明を聞くと、なぜその医者はそこまでして病人を見てやらないのかと思うのかもしれません。これには長い歴史があります。この医者は長い間人々が病気にならない生活を教えてきましたけれども、人々は長い間この医者の言うことに耳を貸さず、医者の言うことを無視し続けたのです。医者は人のことを思って病気にならないための方法をことあるごとに教えてきたのに、人々はその話を真剣に受け止めませんでした。そして人が医者のいるところから遠く離れていってしまいました。そうして人々と医者との間に高い壁が築き上げられてしまったのです。こうして人々は医者の目の届かない遠く離れたところで勝手に生きることを選びました。けれども人は病になると都合よく医者の前に現れて、あそこが痛い、ここが痛いからといって都合のいい時だけ医者のところに訪ねては助けを求めるのです。聖書が罪と呼んでいるのはこういう人間の性質のことです。犯罪を犯したかどうかということではありません。ところが人々が苦しむ姿を見て、その医者の息子は医者と人との間の関係を取り持つために立ち上がりました。それがこのイザヤ書53章に記されている苦難のしもべの姿です。ではなぜこの医者の息子が苦難のしもべとして描かれているように人々のために苦しんで犠牲を払わなければならないのでしょう。それは医者が人間が困った時だけやってきてその病を治してやったとしても問題は解決しないからです。人は病気が治ってしまえば喉元過ぎれば暑さ忘れるで、またすぐに医者の言うことを聞かずに自分勝手な生活をすることになるのです。病気にならないようにするには医者の言うことを理解して健康な生活をしなければなりません。その大切な気づきを与えない限り人間はこの罪から抜け出せないのです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとイザヤは語りました。これはまさに医者である神ご自身がご自分の御子主イエス・キリストを苦難のしもべとして神と人間の間に立たれたことを物語っているのです。主イエスはまさにこの苦難のしもべとして神と私たちとの間に立ってくださった。この主イエスが私たちとの間を取り持ってくださることを通してその壁が打ち砕かれて、私たちは病から罪から癒される道が開かれたのです。私たちは癒されたとここに記されています。彼が主イエスが苦難のしもべとして苦しんだことを通して私たちは癒されるのです。罪の問題を乗り越えて救いを、病気に支配されず罪の思いから解放されるようになったのです。この癒しが事実として私たちに与えられたのは 苦難のしもべであるあの主イエスが十字架の上であの苦しみを味わったからです。このしもべが負った苦しみこそが十字架の死でした。この事実が私たちに理解されなければなりません。私たちの病、罪という名の病は苦難のしもべの犠牲があってこそ私たちは癒しを経験することができるようになるのです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらすのです。これがこの受難日に明らかにされた主の十字架の御業です。私たちはこの時十字架に貼り付けにされている主イエスのお姿を心に刻む必要があります。主は何のために十字架にかけられたのか、そのことがわからないなら私たちは何度も何度も同じ過ちを繰り返すのです。主が十字架の上で釘を打たれた時、槍で貫かれた時、それは私のためであったと気づく必要があります。主が十字架の上で父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのですと叫ばれたあの叫びは、この私のための取りなしの叫びなのです。一言ではないのです。誰かのために主は十字架で叫んでおられるのではありません。あなたのために、あなたが死に至る病から癒されるために主は十字架にかけられるのです。十節にこう書かれています。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。主なる神の御心はこの主イエスの犠牲によって成し遂げられるのです。なぜ神は罪深い私たちのためにそこまでなさるのでしょう。言うことを聞かない人間がその病のために死ぬ、罪で死ぬままにしておいたとしてもそれは自業自得でしかないはずです。それなのに主が人間を諦めないのは、ひとえに主なる神様の私たちへの愛以外の何者でもないのです。主は私たちの目の前で十字架にかけられました。そこで私たちの目を見ながら主は言われるのです。あなたの罪は許された。これから先は罪を犯さないようにしなさい。そう言われるのです。私たちはこの受難日に主イエスの十字架の前に立たされています。この十字架の上で主イエスによって示された神の愛の御業を私たちはこの時心に刻みたいのです。お祈りをいたします。十字架の主よ、あなたは神と私たちとの間にある大きな高い壁を打ち破るために、まさに預言者イザヤが語った苦難のしもべの姿そのままでこの時十字架にかかってくださいました。 あなたの十字架によって私たちは私たちを癒すことのできる医者である主なる神の御前に立つことができます。主の打ち傷によって私たちは癒されるのです。主よ、あなたの愛の御業を心から感謝します。どうかこのあなたの愛の心を心に刻ませてください。あなたの十字架の出来事を人ごとのように眺めるのではなくて、胸を打ち叩きながら、この死は私の罪のためであったと、あなたの御前にひざまずいて悔い改める時とさせてください。私の命と主イエスの命が同じであるはずがないのです。けれどもあなたはそれをしてくださいました。主の命によって私たちをあがなってくださいました。無価値なものに思える私たちに、あなたはそれほどまでに大きな価値を見出していてくださいます。主よ、あなたの愛を心から感謝します。どうか十字架の主の姿を心に刻ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。